1% アップデートの時間です。この番組は 1% のアップデートをテーマに、聞くと今日の自分を 1% 改善できるような、そんな知見や学びをお話ししております。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。5週目ジュエリーブランドの経営、新生理デザインプログラムの主催をしておりますひとみと申します。本日はですね、トイックで860点を達成、頑張らない私の遊び英語学習の秘密というようなテーマでお話ししてみたいなと思います。私最近英語が伸びまして、でその裏側で何をやっていたのかっていうのをね、皆さんにシェアしてみたいなと思います。まあ、最初に事実からどれぐらい伸びてどんな変化があったかなんですけれども、3ヶ月ほど割と真面目に英語をやってまして、ただもう超時間をねこう勉強してみたいなという感じではなく、まあ、遊び感覚で割と楽しみながら、やってて、めっちゃ勉強したっていう感じではないんですよね。でここに英語が伸びたエッセンスが詰まっているなと思いまして、今日、この内容でお話ししようと思いました。でまずですね、その3ヶ月英語をやる前の状態っていうのは、まあ、随分遡るんですが、4年前ぐらいにトイックを受けまして、でその時785点だったんですね。でそれ以降ですね、あんまり、英語を触っていなくて、で、まあ、久しぶりにちょっと真面目に英語やりたいなと思ったんですね。まあ、それはなぜかというと、未来の私が英語をペラペラ喋っているからというね、まあ、そんな、まあ、シンプルな理由で、未来の自分に到達するために英語をちゃんとやろうと決めたわけです。で、まあ、そこから3ヶ月が経ちまして、実感としては本当遊んでるようにただただ、まあ、英語を触っていたので、本当に伸びてるのかなっていうような感覚もあったんです。まあ、肌感としてね、前よりも喋れる幅が広がってきたとか、あんまりつまらなくなってきた。まあ、まだまだ完璧には喋れてないんですけれども、とはいえ、コミュニケーションが全く通じないっていうことがなくなったんですよね。で、トイックをちょっと力試しに最近パリでも実は受けられて、めちゃくちゃパリで受けると高いんですけれども、受けてみたら860点まで伸びてまして、一応トイックの中で860点以上取るとトイックのランクの中では A 評価ということで、まあ、英語できるよねと言えるような、ね、位置づけらしく、でさらになんだっけな、この860点以上って上位の 7% ぐらいっていうことを聞いたので、あ、ちょっとじゃあ私は英語をやって伸びたと喋っても良さそうだなと思いまして、この配信を作っています。で、まあ、私がこう持っていた印象なんですけれども、トイックをやられる方って結構カリコリと単語帳の勉強をされたり、トイックの専用の文法書とか、トイック専用の単語ノート、単語本とかを、使って、もう本当勉強っていう感じでやられる方が多いと思うんですが、私はこの3ヶ月間で特段トイック対策をやったっていうことは全くないんですよね。まあ、根本的な英語学習をずっとやっていて、で結果的に、トイック自体も伸びていたっていうところです。でじゃあどんな風にやってたかなんですけれども、大きく2つあります。まず1つ目っていうのが、継続、自分が心地よく継続できる自分に合った学習システムを見つけたっていうところがまず大きい1つの要素です。実はですね、私英会話っていうか英語学習をやろうと決めた時に、まあ、1つのピン止めというか、一つの、ゴールとして、大学院で勉強、英語のね、英語が海外の大学院で、何か新しいことを学びたいなって思ったのがきっかけで、まあ、じゃあもうそのために英語やらないといけないよねっていうことで、 この集団授業スタイルの、アカデミックなことが学べる英会話のスクールオンラインだったんですけれども、登録した背景があります。ただめっちゃ挫折しちゃったんですよね。で、私自身ですね、まあ、ここを受けてみて分かったんですけれども、でしかも英語学習するときに、まあ、自学習するのってまあめちゃくちゃ大変じゃないですか。なので、まあ、私はこうお金を払って強制力をつけて、で自分一人の意志力に頼らず環境から勉強ができる形にしていくっていうのが、まあ、自分に合っているのでそれをやったんですけれども、ただオンラインで、まあ、集団授業で私がこう出ても出なくても咎められることがない、しかもアーカイブでも見られるっていうかなり強制力がない状態の、録画視聴がメインの授業スタイルだったんですね。でさらにそこで指定されていた1日の学習量っていうのが2時間半でした。で英語コーチングとかをオンラインとかでね頼むと、大体この2時間半とか3時間とか長いと4時間とか1日に英語学習で取ってくださいみたいな風に、まあ、結構な時間を英語に当てないといけないっていうところが多いんですよ。まあ、それぐらい短期で集中してガッと伸ばそうっていうことだと思うんですけれども、まあ、私ねこの1日に2時間半とか3時間とかを英語に、しかも勉強した英語に使ってくださいっていうのがどうしても合わなくって、完全に幽霊会員化しちゃったんですよね。で、あ、これは向いてないなと思ったわけです。ただ英語をやりたい気持ちっていうのは変わらない。で、じゃあ1対1のマンツーマンのやつ頼もうかなと思って、でいろんなところを実は体験のね、ものを受けてみたり無料カウンセリングを受けてみたりしたんですけれども、すごく、まあ、前提としてですね、英語ってこのできないところを伸ばしていく形じゃないですか。なのでどうしてもネガティブなフィードバックになりやすいというか、まあ、できてるところはもういいから、できてないところを指摘してそこを伸ばしていくっていう形がメインなので、その体験のね無料カウンセリングとかをいろいろ受けた時に、まあ、私の英語力をこう喋ったりなんかテストを受けたりして、もうできてるところっていうよりもできてないところにすごくこうフォーカスがされるので、まあ、めちゃくちゃ自己効力感下がるっていうか、あ、なんかこうできてないところを言われ続けるのがなんかすごい苦しいなっていうのがあったんですよね。でさらに、1対1のコーチング、英語コーチングのサービスって、まあ、どこも、もう40万50万60万みたいな、まあめちゃくちゃ高いんですよね。でいやーこれは続く、まあ、そもそもとして毎日すごい膨大な時間を割かないといけなくて、しかも膨大な時間を割いてる上に、こうできてないところを指摘されて、でさらに、なんでしょうね、こう高額なお金を払ってて、なんか続けられなそうだなっていう感覚があったんです。なんですけれども、そんな時に出会ったのが DMM 英会話のコーチングなんですね。でこれ、まあ、なんで見つけたかで言うと、私もともと英語をねちょっと再開しようって思った時に、やっぱりこの25分英会話ができるっていう DMM 英会話はすごくありがたくて、で何がいいかっていうと、たった25分なんですけれども、いろんなね、国の方と喋れるっていうところが、まあ、めちゃくちゃいいのと、まあ何せ DMM 英会話は安いんですよね。月額6000円ぐらいでできるっていうので、昔も、英語がね一時期ビョンと伸びた時も毎日英会話、3ヶ月4ヶ月ぐらいですかね、DMM 英会話でやってて、まあ、そこで伸びた感覚もあったのでもう一回やろうと思って、まあ、コーチング云々の前に一旦英語学習の習慣をつけようかなっていうのでやり始めたんですよ。でその時になんかポップアップでポンとね、英語コーチング始めましたなのかな、始まったばっかりぐらいの、時で、まあ、こんなのがあるんだと思って詳細を見てみたら、まあ、これが他の コーチング、英語コーチングのサービスと比にならないぐらい安かったんですよね。ミニマムのタイプを私は最終的に選んだんですけれども、3ヶ月か6ヶ月選べて、で私は3ヶ月を選び、1日の学習時間が 1時間か2時間を選べて、私は1時間を選び、でコーチングの時間も毎週タイプか隔週タイプがあるんですけど、隔週タイプを選んだんですよ。でその3ヶ月の金額が、14万何千円とかで、しかも、なんかその初回初日そのなんか週に無料カウンセリングを受けてすぐ入ってもらえたら、13万9千になりますみたいな時に決めて、でしかも1ヶ月以内だったら、こうフィードなんて言うんですか、合わないと思ったら返金もあるっていうのを聞いて、あ、まあ、本当に合わなかったらやめればいいのかと思いまして、で実際トライしてみようと思って、始めたんですよ。でこれがすなわち1ヶ月4万円ぐらいなんですよね。なんかちょっといい習い事してるぐらいの感覚で始められたっていうのがかなりありがたくって、でそれをやってみたんですけれども、まあ私にめちゃくちゃ合ってたんですよ。このね、まず1時間っていうのがすごくよくって、1時間の内容は、まず英会話 DMM 英会話のレッスン25分をやって、で私がこれまで全くやってこなかったシャドーイングというものを1日20分やり、で単語学習をアプリでやるんですけれども、アプリで単語学習を10分やる。だから普段の英語をやっていこうとしていたタイプに、タイプの私の、まあ、普通の学習に、シャドーイングと単語学習が、まあ、全30分ですよね、加わって、でさらにレッスンを受けて終わりじゃなくて5分間の振り返りの時間があって、そこで、まあ、自分が25分間のレッスンの中で言えなかったものを、書いて、質問の回答を書いて、それをコーチに、提出して添削してもらうっていうね。でコーチ自体は日本の方で、これね、何がいいかって、日本の方なんですけど帰国子女とか、もともと海外で生まれましたみたいな方ではなく、大人になってから自力で英語学習をして、英語が喋れるようになった方々なんですね。だからこそこの英語を大人になってから学ぶ上での苦労を知っている方々がコーチになってくださる。で25分の英語レッスンの時間は、このね、海外の DMM 英会話のプラットフォームで登録してらっしゃる海外の、チューターの方々と、まあ、毎回自分が好きな方とやるんですけれども、なんかそれがすごくよくって、まあ、だから気持ちをまず分かっていただけるんですよね。でさらに何がいいかっていうと、めちゃくちゃポジティブフィードバックしてくださるんですよ。これはたまたま私の担当コーチがそうなのか、DMM 英会話全体のコーチがそうなのか分かんないんですけれども、やっぱ英語ってできないところを伸ばすなので、できないところをめっちゃ指摘されてしまうのが英語学習だと思うんですけれども、もうね、私の英語とかも本当めちゃくちゃに喋っていることもめちゃくちゃ多いんですけれども、そんな中でもできているところをまずすごいこう褒めてくださって、でちょっとした変化とかを褒めてくださって、でさらにここを良くするともっといいフレーズになりますねとか、いいところをピックアップして、いいところはいいからじゃなくって、ここができてるのがすごいですね、改善されてますね、ここ伸びてますねって言ってくださって、めっちゃポジティブフィードバックなんですよ。これがね、本当に継続の味噌になっている感じがして嬉しいっていうのと、毎日こうやってこう言えなかったことを5分間なんですけれども書き出してコーチに提出してフィードバックが来て、で2週間に1回のレベルチェックと面談があって、1週その2週間で、触っていたシャドーイングがどれぐらいできるようになってるか、単語のテストもあって、単語2週間でやった単語がどれぐらいできてるかっていうののチェックがあるんです。で、これがまた程よい緊張感のある、 刺激になってるんですよね。この学習のレベルチェックの時間っていうのがなければ、私はシャドーイングをこんな真面目にやることはないだろうし、単語学習とか、単語学習ね、私受験時代もほぼやったことがなくて、なんかもう問題の中で覚えていくみたいなことをやってたんですね。でさらに大人になってからも、まあそのトイック785点が取れるまでも一回も単語帳で単語学習をするっていうのをやったことがないんですよ。っていうか、正しく言うとやってみたけども面白くなさすぎて続かないっていうのがあってできなかったんですね。ただ、まあ、こうやって2週間に1回の単語テストがあるっていう、まあ、そんなね、すごいこう厳しいものじゃないんですけれども、やっぱそのしかもできなくてもそんな咎められるとかじゃないんですが、やっぱね、そうやって誰かと一緒にチェックをするっていうのは強烈なこのフックになって、でやるんですよね。で単語学習、そのやってるのは DMMA 会話さんが作られてる I know っていう単語アプリでやってるんですけれども、これがねめっちゃ自分に合ってたんですよ。これもまたで1日10分でいいっていうのもすごいよくって、で、まあ、毎回こうなんていうんですかね、選んで出してもらう、まあ、テストしてもらうレベルっていうのが、だいたいこう私たちの英会話で使う、日常の英会話の中で使う単語って3000語ぐらいって言われてて、でその必須の、しかも品質の単語を、まあ、すごい出やすい順に学んでいくんですよね。でその3000語を毎週ちょっとずつ 100語ずつ2週間、取り組んで、まあ、大体200語ぐらいをその2週間の中で勉強して、200語の中からテストしてっていう形で、今ちょっと私は200語だとなんかすごいこうほとんど知ってるみたいになっちゃうので、300語に増やしてそれをこうやってるんですけれども、これがねめちゃくちゃ効いてるっていうか、あ、単語学習ってこんな大事なんだなっていうか、今までほんとなんとなく YouTube 見て、全体の文脈で理解するっていう、なんかなんとなく聞くとかなんとなく読むみたいなことがすっごい私の中で頻発してて、なんですけれども、この単語学習すると、まあ当たり前ですけど聞ける単語が増えてきて、あ、すごい、なんかこんな理解度進むんだっていう衝撃を受けたんですよね。でさらにシャドーイングっていうのもやっていて、これがねもう初めてやった時とか、え、これなんかもう喋れるようになる気がしないっていうか、まあ、2分ぐらいの短いスクリプトを聞きながら、まあ、それに合わせて、まずはオーバーラッピングって言って文字を見ながら、音声に合わせて喋っていくっていうのをやり、で2週間このね同じテキストを使ってシャドーイングの練習するんですけれども、まあ、最初それ聞いて、え、飽きそうとか、え、そん、え、みたいな感じだったんですが、こうやってみるともう全然時間足りないっていうか、まあ、1週間目はその文字見ながらオーバーラッピングをして、2週間目に、その文字を見ずに耳で聞いたものを、そのままこう追いつくように喋っていくっていうのがシャドーイングなんですけれども、まあ、それやってもう最初初回の2週間とかもう全くできる気しなくって、これなんかもうみんなできなくて意味あんのかなみたいな感じだったんですが、まあ、不思議とちょっとずつちょっとずつ変わってきて、まあ、未だにねこの2週間の中で完璧に喋れるようになるっていうのはないんですよ。ないんですけれども、最初の絶望感からしたら、まあ、ちょっとずつこう、まあ本当ね、ちょっとずつなんですけれども変わってきてると。ただ肌感としてはできない状態の方がすごいこう目についちゃうんですよね、自分の中で。で、どうかな、これ変わってんのかなって感じだったんですが、シャドーイング何がすごいかっていうと、喋れるスキルが上がると思いきやそうじゃないんですよね。リスニングがめちゃくちゃ上がるんですよ。で、これが衝撃でしたね。で、トイックってリスニングパートと、リーディングパートがあるんですけれども、今回私がトイック受けて860点だった中身を言うと、リスニングが470点で、 満点が495点なので、かなり満点に近かったんですよね。で、このリスニングもすごいの、もともとリスニングの方がリーディングより得意だったんですけれども、リスニングがめっちゃ伸びてましたと。で、もう一個補足させていただくと、パリで受けたリスニングというかトイックのテストが紙に記入するタイプじゃなくて、PC、パソコンになんかクリックして進めていくタイプだったんですね。で、私これの方式で受けたのが初めてで、リスニングって、トイックやられたことがある方はご存知かもしれないんですが、その最、なんだろうな、こう一つリスニングのパートでなんかこう短いダイアログがあって、でそこに対して3つぐらい質問があって、でそのダイアログを聞いて、その後一個ずつ回答していく。で、それをこう、なんだろう、質問文だけを、読み上げてもらえるんですけれども、その時間である種こう次のページに行って、次のダイアログの質問文を読んどいて、準備しておく、何の話なのかを準備しておくっていうやり方を取られる方めっちゃ多いと思うんですよ。で、先読みって言って、TOEIC の対策とかの、テキストとか YouTube とかでは、大体この手法をお勧めされるので、 TOEIC のこうダイアログの練習問題とかも先読みの時間ですみたいな感じで、YouTube で紹介されるぐらい、そのテクニックがすごいメインとして使われるんですよ。じゃないと聞きながら問題文読みながらっていうのはちょっと、ね、マルチワークになるのですごい難しい。でもダイアログ聞いた後にその質問を読み上げるペースに合わせてやってると、ダイアログで何言ってたか忘れちゃうんですよね。でもトイックってメモができない、形式になってるので、もうシンプルに記憶力問題みたいに変わっちゃうっていうのがあるんで、先読みをしましょうなんですけれども、このね、パソコンでやるタイプのやつが、先読みが一切できなくて、もうこれがね、もともとの仕組みとちょっと自分が、慣れてたタイプと違うので、めっちゃ焦って、だから結局、聞きながら解きながらをやらないといけなくて、で、もう完全に聞いて、全部聞けたのに、てか何話し、なんだったっけみたいな、もういろんな会話聞きすぎて、トイックってね、なんだっけみたいになっちゃったのがなんかいくつかあって、もうその感覚がすごい強かったので、なんかめっちゃ解けなかっただろうなみたいな、めっちゃ点数悪そうって思ってたら、そんなね、結果的には470点取れてて、肌感として聞けなかったとか意味わかんなかったっていうのがなくなってたんですよね。もう純粋に忘れちゃって、聞けたけど、あれ何言ってたっけみたいな、なんかもう本当忘れるみたいなのがあったんですよ。で、結構それは自分の中のすごい成長だと思ったんですよね。で、これに何が効いてるかで言うと、シャドーウィングだったんですよ。シャドーウィングをやることによって何が鍛えられてるかって、リスニングなんですよね。で、ここがめちゃくちゃ伸びてて、トイックのリスニングでも、トイックのリスニングってめっちゃゆっくりなんですよね、喋ってくれるのが。だから日常会話であんなゆっくりなことっていうのは、ほとんどないなって思うんですけれども、すごく何せゆっくりはっきり喋ってくれるので、普通のね、英語よりも聞きやすいっていうのはあるにしても、でもそうやってこう伸びてたっていうのは、結構このシャドーイングやってたことがこんなに、こう関わってたんだなっていうので、すごくこれってこんな効果あるんだって、感動したんですよね。で、こんな風に自分にとってぴったりな学習のシステムとかサービスに出会えるっていうのは、やっぱり英語学習をする上で、めちゃくちゃ強いんですよね。で、なぜかっていうと、私たちは自分の意志力でやるっていうのは、ほとんど無理です。続きません。なんですけれども、やらざるを得ない環境を設計するっていうのが、習慣化したいことの一番の、味噌になるんですよね。で、これ3ヶ月続けたことは習慣になるんですよ。もっと言うと、何週間かな、5週間ぐらい、3、4週間ぐらい やったあたりからだんだん定着してくるんですよね。で、私もこの1時間の英語学習っていうのを3ヶ月やっているので、このもうね、英語やらない日とかが出てくると、すごい気持ち悪くなってくるんですよ。ただ私この3ヶ月英語やらなかった日っていうのが1日もなくって、それくらいこう根付いたんですよね。これが2時間やりましょうだったらもう断言できます。絶対こんな毎日続いてない。この1時間っていう短さが本当に良かったって思ってます。で、さらにこんなに英語を楽しめたっていうのにはもう一つ、てかね、こっちの方がめっちゃ大きい理由なんですが、もう一つあって、それが心からハマれる、心から夢中になれるコンテンツとの出会いっていうのがやっぱ一番大きいんですよね。で、私が今回英語にのめり込めた理由っていうのが、フレンズっていうドラマにもう死ぬほどハマったのがきっかけなんですよね。で、これね、英語学習されたことがある方だったら聞いたことあるかもしれませんが、フレンズ、英語学習するならフレンズを見ようってもうね、本当死ぬほど言われるんですよ。で、まあ、海外の、まあ、方とか英語が喋れるようになった友人から、まあ、とにかくおすすめされるのがフレンズなんですよね。で、私も5、6年前にフレンズ見ようと思ってチャレンジしたことがあったんですが、当時は全然興味持てなくて、というか他人の恋愛模様に全く興味がないっていうのに気づいちゃったんですよね。私恋愛リアリティショーとかも全く見れなくて、もう相乗りが流行ってても相乗り見れなかったし、今だとなんか、バチェラーとかバチェラーとかあっても見れないです。なんかそんな感じでこう恋愛系のドラマとかが見れなかったんですよね。でも今回フレンズにハマれたきっかけっていうのが、この登場人物メインキャラクターが6人いるんですが、その中のお一人が薬物依存、アルコール依存で、まあ、その彼の人生全体ですごい苦しんでいたっていうところと、まあ、それがこうなんだろう、間接的な原因になって、死んでしまったっていう吉報をね、こう知った時に、まあ、ガッセン興味が湧いてきたんですよね。私の中で彼の人生ってどんなのだったんだっていう、なんでそんなに薬物依存、アルコール依存になってしまったんだっていうところが気になり、フレンズにハマる前にマシュー・ペリーさんっていう方なんですけれども、彼の自伝をね読んだんですよ。で、その時にまあめちゃくちゃ衝撃を受けて、で、まあ、彼がフレンズを10年やっていた間も彼はずっと薬物依存と、アルコール依存に悩んでいて、まあ、苦しんでいて、アルコール依存になっている時は死ぬほどこう太って100キロ以上になることもあれば、薬物依存になっている時は50キロ台になるぐらいまで痩せていて、で、このフレンズのシーズン中でも一番体重の増減がもう目に見てわかるのがマシュー・ペリーさん、チャンドラーっていう役の方なんですけれども、で、そのね、この変遷と彼のなんだろう、劇中のキャラクターと彼のリアルの生活の苦しさっていうのが、なんか私は個人的に恋愛のその云々よりもこの彼の生き様みたいなところがめちゃくちゃ気になって、で、まあ、依存症とか人間みたいなところに私はすごく興味があるので、もう最初チャンドラーの変遷がすごい目が離せなくなっちゃって、で、気づいたら、まあ、そのチャンドラーの変遷を追ってたのに、フレンズの内容に激ハマりしてて、まあ、なんならなんかね、もうチャンドラーに恋するぐらいすごいもう夢中になっちゃったんですよね。で、本当なんだろう、よく言いますけど、人は強さで尊敬されて弱さで愛されるっていう言葉がありますが、このチャンドラーの役柄の裏側にある本人の弱さとか人間臭さみたいなところを知ったことで、 キャラクターとか作品全体に強い愛着が湧くようになって、もうね、2週3週するぐらい激ハマりしちゃったんですよね。で、さらにこの作品もっと理解したいって思う純粋なその欲求によって、めちゃくちゃ見て、もう分かんないものあったら止めて、これどういう意味、このジョークなんでみんな笑ってんのみたいなので、もう探し始めるようになって、これがね、やっぱなんかハマるともう時間解けるじゃないですか。で、私はこのね、フレンズを見まくるっていうのがやっぱりもう勉強っていう感じじゃなかったんですよね。ただ依存してるっていうか、ただ夢中になってもう見るのやめられないっていう状態になって、まあ、それが結果的に英語にまあめちゃくちゃいい成長になって、フレンズ見てて、フレンズの会話聞いてたら、トイックの会話がね、ほんとゆっくりに聞こえるんですよ。いや、だからこれもすごい良かったなと思いました。で、やっぱりよく言われますが、伸びるとか、成長する時って一生懸命やった時じゃないんですよね。楽しんでやった時なんですよ。で、さらに学習効果が最も高いのは、自分自身の理解度が85%から90%あるものなんですよね。で、これがもっと理解度が60、70%とか、もっと低くて30、40%だと、楽しさを感じられない上に苦痛になるんですよ。だから、自分の理解度が85%ぐらいが黄金比率って言われてるんですけれども、だから、こう全体的にはわかるけど、10%強をわからないものがあるっていうようなコンテンツなり、学習の何かだったり、自分がそれぐらいの理解度のものっていうのを選ぶと、その理解度のものって最も学習効果高いっていう、こう、もうデータも出てるんですよね。で、私も最初からこのフレンズが85%ぐらいの理解度だったかっていうと、全くそうではなく、サブタイトル、その字幕を出しても最初は全くわからなかったんですよね。でも今はこの字幕を出している、英語字幕を出している状態で、まあ、その85から90%ぐらいの理解度になっているっていうところもあって、まあめちゃくちゃ面白くなったんですよ。で、そこに到達する前まではそのステップステップで自分にとっての85%ぐらい理解ができる、まあ、学習と定着が黄金比率であるコンテンツをその都度見つけていて、一番最初は英語と日本語のミックス配信をしてくれているポッドキャストの方方の、コンテンツだったんですよね。で、そこでその方の配信を全部聞いて、ももさんっていう方のボイシーをね、やられてる方で、英語で、まあ、3行分ぐらい喋ってくださって、同じ内容を日本語でも喋ってくださるっていう方のコンテンツがあって、あれでまずね、結構日常会話的な、語彙とかが学べたんですよね。で、そこから次、ラベンデアさんっていう、めっちゃ綺麗に発音してくれるアメリカ人の YouTuber さんがいるんですが、それを見て、英語に慣らしていって、今度エマ・チェンバレンさんっていう20歳ちょっとぐらいの、めっちゃティーンから20代前半ぐらいの、方なんですけれども、その方の YouTube 見て、まあ、若い方なのでそんな小難しい表現とかも使わなくて、なんかそういう方のを見て、なんかそれもめっちゃハマってっていう感じで、その都度都度自分のレベルに合わせた、楽しい、しかもこれが一生懸命見るじゃないんですよね。もう分かりたくて見る、ハマっちゃって見てるみたいなものが、得られると、見つけられると、もう本当に、ぐわっと英語って伸びるなと思ったんですよね。なので、今日ね、私の英語が伸びた理由っていうところでお話しさせていただいたんですけれども、ちょっとでも参考になりましたら嬉しいです。英語学習を長く続けるコツっていうのは、強制力が働きつつも負担にならないシステムを作ることっていうのがやっぱり大事で、そして心から愛せるコンテンツとか推しを見つけるっていうのがやっぱすごい大事ですね。やっぱりこの ハマれるっていうのがやっぱすごく重要なので、ぜひ皆さんもね、ハマれるものを見つけていただければと思います。で、やっぱ英語学習の時間が1時間だったからフレンズに激ハマりできる時間が持ってて、フレンズ見てる時間も、平たく言うと英語学習時間なんですけれども、私にとってそれは全く学習感のない娯楽だったんですよね。ただ遊びで見てるっていうか、てかなんなら日本語でそんなドラマを時間とかして見てたらもうすごい罪悪感感じちゃってたようなないぐらい見てたんですけれども、英語学習してるって自分にも言い訳できたみたいなのがやっぱすごいね、伸びた理由だったなと思います。ということで、まあ本当に DMMA 会話のコーチングサービスがめっちゃ良くて、3ヶ月ちょうど来週で終わるんですけれども、もうこれはなんか習い事として私続けようと思いまして、で、またね、3ヶ月追加で、継続する申し込みももうすでに済ませたぐらい本当に良かったので、英語もう本腰を入れてやりたいって思った方は、ちょっとね、紹介のリンクを、載せておきますので、よかったら、こちらから私のね、名前を伝えていただくか、なんかね、すると、6000円、お友達紹介で、6000円キャッシュバックになるそうで、これは、登録してくださった方と私両方に入るということで、もしね、興味がある方はチェックしてみてくださいということで、いやー、楽しくなるとね、やっぱりすごくモチベーションになるんですよね。ということで、今日の配信がちょっとでも皆さんの参考になりましたら幸いです。ということで、皆さんいつもお聞きくださいましてありがとうございます。素敵な一週間をお過ごしください。ではまた、まるおでした。